台風 FM ナビゲーター諸見里杉子です。この時間はですね、セレニティパークジャパン沖縄の井田忠臣さんに来ていただきました。こんにちは。
こんにちは、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。ご無沙汰しております、はい、という感じですけれども。
久しぶりです。はい、
2月の4日に、はい、元プロ野球選手の清原さんが覚醒剤所持で逮捕されたということで、はい、まあ、会見もなさったということなんですけれども、はい、どういう内容だったんですか。
やはりその私たちその依存症の正しいその病識を知ってもらうっていうその、うん、活動を広くしていますので、もちろんその犯罪ではあるんですけども、うん、やっぱりその本人の意思の問題と思われがちなところ、うん、あとはその、本人の、人格の問題、うん、そういったところにその意思が弱いからそうなるとかっていうことが、うん、社会的にはそういった捉え方をされてしまうところがあるんですけども、まあ、そうではないんだというところですね。で、正しくその病識を知る、病識をその広めていくことで、うん、今苦しんでいる依存症者が一人でも多く助かっていくっていうことを目的にしていますので、そういった声が上げれるところですね。あと今実際困っている人がどこに相談したらいいんだろうというようなその窓口がまだまだその分からないような状況が続いてますので、少しでもその窓口が分かりやすいところにこう連絡していただくという、その連絡先をお伝えするというのも一つの目的になってます。
その時の会見が、
はい、そうですね。はい、
まあ、沖縄では覚醒剤の、はい、で事件とかっていうことはちょっと少ないんだけれども、はい、とおっしゃってましたけれども、はい、相談ダイヤルの活用がかなり増えてると、はい、お話がありましたね。
はい、私たちワンネスグループの中で、無料 の, そのフリーダイヤルの相談ダイヤルというものを用意しております。で、今回 の, その私たちの会見であったり、まあ、清原さんの報道であったりとかっていうところで、その相談ダイヤルに相談される方が非常にこう増えてきています。で、実際その、まあ、本人さんから電話がかかってくるというものはもう少ないんですけども、やはりその家族ですね、その家族が本当にもう困ってどうにもならなくなって連絡をしてくるケース、またですね、最近増えてきているのは地域包括支援センターや、あとは役所 の, ケースワーカーさん、うん、そういった方たちがですね、我々のところに相談をして、で当事者とどのように関わったらいいのかということをアドバイスしてほしいということを連絡いただくケースが多いです。
やっぱりちょっと踏み込んだ形なってきてるんですか。はい、
そうですね、今までの その法整備の中で、うん、どのように取り扱っていいのかっていうところが曖昧すぎたっていうところがあるんですね。で、本人をなるべくその、社会復帰させたい、うん、またその良くなってもらいたいっていうその周りの思いはあるんだけども、なかなかそれが思うように進んでいかないというそのいった現状があって、でよくそのケースワーカーさんのところで相談さいただくのは、生活保護を対象にしている方がその なかなかその生活保護から脱却できずに毎日お酒を飲んでいる、もしくはその、生活保護費がギャンブルをするお金に消えていってしまっている、そういったそのケースが、まあ、何件かあると。で、ただ次の月もその次の月もそうなると分かっていながら、保護費は本人に渡るわけで、で何とかしたいんだけどもどうしたらいいのかが分からないっていう、そういった相談がやはり多くてですね、まあ、我々のところの中でその正しい病識と正しいその、対峙の仕方というものがありますので、なるべくその、共依存にならないような関係性で、本人の依存を助けない形の支援というものを連携をしてやっていきましょうということで取り組んでいます。
今のお話の中でもいっぱいキーワードが出てきてるんですけれども、はい、まあ、一般社団法人セレニティパークジャパン沖縄、はい、依存症から脱却するためのお手伝いをしている、
はい、
と考えればいいですか。
そうですね、基本的にそれが一番大きな支援の形になるんですけども、私たちが行っているのはその入り口から出口までっていうところを行っています。包括的に支援をする。で、実際今困っていてもう生活がどうにもならなくなってっていうそのところから、まあ我々が介入をしていて、実際に会いに行ったりとかですね、家族と一緒に打ち合わせをしながら本人を回復にのプログラムに乗せるためのお手伝いをするというところから、本人さんが今度は社会復帰をするまで働くところまで、で働いた後もそれが継続して続けられるようにできるまで、施設の中で生活したら終わりではないんですね。依存症は本当に完治というものがないんです。治ったっていうふうにならないんです。で、医学的に言うと寛解という状態なんですけども、症状が表に出なくなった、 っていう状態が続いていきます。でこれをどのように維持していくかっていうのが非常に重要なポイントで、まあ、私たちの中でその連携を取りながら密に連絡を取り合いながら、症状が表に出ないようなサポートをしていくというようなところまでやっています。
病識っておっしゃってましたけど、はい、病気なんですね。
そうですね、これは世界保健機構 WHO の中でも病気というふうにしっかり明記されている、うん、でお医者さん の診断する診断基準というものがあるんですけども、うん、その中にも、薬物依存症、アルコール依存症で、今回 の, その改訂版にはギャンブル依存症まで含まれてきているというようなところです。
ね、意思が弱いからこうなるんだとか、はい、っていうふうに言われがちだと思うんですけれども、はい、ね、お前は意思が弱いから風邪ひいたんだってそれではないですよね。はい、ということですね。
そういうこと、それと、ね、全く同じことです。
でもこう例えば、はい、まあ、薬物依存で何か事件を起こしてしまった、はい、で、薬物を所持していて逮捕されて、はい、まあ、服役したというケースもいっぱいあるんじゃないかなと思うんですけれども、はい、うん、その際に、はい、例えば刑務所の中でですね、はい、この依存から脱却するために何か取り組みがあったり、そのケアがあったりするんですか？はい、
一応法務省の中で薬物事犯の受刑者に対して薬物依存離脱指導と呼ばれるプログラムが用意されています。ただ実際にこの薬物依存離脱指導が全ての受刑者が受けているのかというと、まあ、そうではなくて、ある程度その刑務所で選定をされた一部の受刑者だけが受けれるようなプログラムになっていて、実際にその内容もですね、まあ、ミーティングと、うん、あとは、先行く仲間と呼ばれるその回復者ですね、うん、からメッセージが届くんですけども、うん、まあ、そのメッセージを聞いたりだとか、はい、っていうようなプログラムになっています。
一部っておっしゃってましたけど、はい、でもこれ対象者みんなが受けれることができたら、はい、なんていうんですかね、出てきた時に、はい、社会復帰とか、はい、まあ、本人のためにもいいんじゃないかなと思うんですけど、はい、それは違うんですか？
そうですね、やはり全ての受刑者が受けることが一番、それは、はい、理想だと思いますし、うんうん、でさらにもっと言うならば、もう少しその多種多様なプログラムを導入して、うんうん、でいろんなそのプログラムの中から選択ができるというところまで話が進んでいけば、うんうん、さらに素晴らしいプログラムになる、受刑生活の中で依存離脱指導ができるんじゃないかなというふうには考えています。ただやはり予算の関係上であったり、そこに咲く人員の関係であったり、また法律の関係性であったり、まあ、いろんなその問題があって、今のところ現実にはなってないのかなというのが、うん、はい、考えられます。
あとはその強制参加で意味があるの、はい、っていうお話もちょっと出ましたね。
はい、そうですね、やっぱり刑務所と呼ばれる空間というのはその少し異質な空間といいますか、うん、その社会生活の中ではまずありえない、うん、隔離されたそういった生活になります、うん、で、法務教官が命令というかその指導をしていくという中で、基本的にはその問題を起こしたりとかっていうその受刑者はまた別のところに移されて隔離されてしまう、うん、
さらにということですね。
さらに隔離されてしまう。で、少し独居と呼ばれる小さな部屋があるんですけども、はい、まあ、そこで1週間とか10日とか反省を促されるというような、そういったその仕組みになってるんですけども、はい、私たちの中で行っているのはそれの全く逆で、うん、施設の中で確か問題が起こった時っていうのは、うん、本人とその問題の対象者と向き合わせるってことをするんですね。でお互いに何が問題で自分の感情の中でどこが反応してどういうふうな感情の移り変わりがあったのかっていうのをお互いに話し合いをさせるというようなプログラムを持っています。でこれには非常に時間もかかりますし人員もかなり要するんですね。で1回で終わることではないので何回も繰り返していきます。これをじゃあ刑務所の中で同じことができるのかと言われると、やはりその毎日のルーティンがありますのでなかなか難しいのかなというのは、はい、ありますね。
そうですね、またね、はい、専門の方が必要になってきますよね。
私たちやっぱその専門的なカウンセラー の, 勉強もしますし、資格も取りますし、でそういった中でその、カウンセリングをするその 専門的な知識を持っている人が刑務所の中にどれだけいるかというのはまたやっぱ難しい課題になっているのかなと思います。
でね、先ほど少し説明してくださいましたけれども、はい、例えばご家族から相談があって、はいはい、まあ、本人がプログラムに乗るまでのいろいろも私たちの仕事ですっていう話がありましたけど、
はいはい、そうですね、
ということはこれは本人がやる気になる時間というのもかかるってことですね、
はい、これはですね、依存症というのは正しその私病識と言いますけども、うん、その本人だけが問題なのではないんです、うん、実はその家族全体地域全体、はいはい、関わっている人たち全てがその共依存関係にあったりその本人の病気に、その巻き込まれてしまっている状態というんですかね、はいはいはいはい、っていうのが起こってしまうんです、うん、で周りにいる人たちが正しい対応をしていくことで本人を回復に導くっていうことができるんです。で逆のことを言うと今まで本人の依存を助けてしまうようなことを周りの人たちがしてたってことです。
なるほど、はい、そこも否めないってことですね。
そうです。なので私たちがそこに間に入ることによってこういうことはしないでください、こういう状況が起こったときはこういうふうに対応してください、はいはい、でその都度私たちもその間に入って本人と対峙してで本人に自分の病気と向き合ってもらうような時間を作るというようなことをしていく中で本人を回復に導いていく、これが必要だと思います。
セットですね。
そうですね、はい、
全てまるっと、
はい、
これは時間かかりますね、
はい、本当にそのじゃあ今日で明日みたいなそんな簡単な話ではなくて、はいはい、打ち合わせをしながら何度かお会いして、はい、で本当に長い人だと1年2年をかけてようやくっていうパターンもあります。ただまあ逆に本当に逆のパターンでいうと私たちが入っていくことによってもう観念したというか本人さんも、うん、あもうダメなんだっていうふうに認められてすぐ来るっていうケースもあります。まずケースバイケースでそれぞれに問題それぞれが抱えている問題が違いますので、それはやっぱ私たち の, その専門的な知識を持っているスタッフがそこに間に入っていくということが重要かなと思います。
なるほど、なかなか難しいところが、まあ、一筋縄ではいかないところがいっぱいあるんだなっていうふうに今感じた部分もありましたね、はい、確かに、まあ、刑罰を受けて悪いことしたんだって思う部分もあるけれども、はいはい、周りを含めて
そうですね、
その人が回復していくっていうんでしょうかね、
はいはい、
社会にまた参加していく健全に、はい、多分参加していく道筋を作るっていうのは、
はい、
かなりの力が必要だということですね、
はい、
でも一つ何か分かったところもありました、
はい、
全くゼロではなくって井田さんたちのような形でですね、はい、サポートしてくれる人たちもいるということですので、
そうですね、
またそこにね、はい、頼るということも、
はい、
うまく活用して自分らしく生きていくっていうのもまた必要なのかなと、できるような状況のようです皆さん、
はい、
で近く、はい、相談会ですか、
私たち依存症を知るセミナーということで毎月定例、はい、毎月第3土曜日にですね、ティルルさんの方で、セミナーを行っています。で先ほど言ったようなその病識、正しい病気の考え方捉え方で、こういうことはやめた方がいいですよとか、本人と向き合うときはこういうことに気をつけてくださいっていうようなものを学べるようなセミナーを開いております。で、今月は4月16日土曜日ですね、で夕方5時半から9時まで、男女共同参画センターティレルで研修室1で行われますので、はい、これ予約もいりませんし入場も無料です。この時間どこの時間帯に来ていただいても参加ができるようになっていますの で, でまたさらにその8時から9時までの間は相談会という形で個別に私たちスタッフがお話を聞いて、でそれぞれに合ったそのアドバイスをして今後 の, 取り組みは どのように対応していくのかということ の, まあ、打ち合わせをしていくようなそういった時間も設けてますので、ぜひ会場に足を運んでいただけたらなと思います、
ね、実際ちょっと触れてみたいとか、
そうですね、
はい、スタッフの人と話をしてみたいという時には、はい、この、ね、セミナー相談会というのは皆さん行きやすいのかなと思います、
はい、
4月は4月16日土曜日ですね、
はい、
午後5時30分から、那覇市西町にあります沖縄県男女共同参画センターティルルで行われるということで、3階の研修室ですね、
はい、
事前に予約とかも必要なく、
はい、
まあ、その日当日来ていただければいいということですね、はい、入場無料ということですので、どうぞ皆さん活用なさってください。で相談会は同じ日の、午後8時から9時までということです、
はい、
これ個別で、
これ個別で行います、
対応するということですね、はい、であとは、まあ、ちょっとまだ、
はい、
直接行く勇気がないという方、はい、まずは相談の窓口、相談ダイヤルを活用してみてはいかがでしょうか、はい、0120-111-351 相談ダイヤルとなっています、はい、まあ、こちらを窓口にまたいろいろと深めていくそうですね。で、インターネットで調べてみたいなということがありましたら、依存で困ったらワンネスと入れて検索してみてください、
はい、
依存で困ったらワンネスと入れて検索してみてください、セレニティパークジャパン沖縄 の、まあ、ホームページ、
はい、検索ワンネスグループのホームページにですね、は
い、見ることができるということです。
はい、
いや本当にこれ大変なことなんだな。
そうですね、はい、
まあ、でもね、今日例えば何か薬飲んだから、はい、明日すぐ依存症というわけではなくて、
はいはい、ではないです、はい、
依存になるまでに多分時間がかかると思うんですが、はい、そこからじゃあまた元に戻るというか、
はい、
健全な生活ができるようになるまでにはまた時間がかかるっていうことですね。
そうです
ね、はい、井田さんどういうところにやっててよかったなって思うんですか。
やっぱり僕ら その関わっているその、まあ、僕らクライアントっていうふうに言うんですけども、その利用者さんたちがですね、社会復帰をしていく、でその自立していく、で中にはその結婚して子供が生まれるっていうようなその報告を受けることもあります。であとはあなたは私の命の恩人ですってこうやって言ってくれる人たちもいます。本当にそういったその思い、その人の思いっていうものが直接感じられるときは本当にこういうのね、携わっててよかったなと思いますし、またですね、自分自身も私自身も薬物依存症者でした。でそこから少しずつこう立ち直っていって、まあ、家族関係の修復であったり、自分のもう諦めていたようなそういった人生がこの、広げていくような感覚を受けている時とか、あとはまたその自分もその助けてもらったその自分よりも長く薬をやめている人たちにそういった思いを持っている時、それを感じる時ですね、やっぱそういうのも感情の中ですごくそういったその感情が生まれてくる時はこの仕事といいますか、やってることに感謝しますし、本当に自分が依存症になってよかったなと思うぐらいそういった思いが込み上げてくる時があります。
感じられるって、はい、ものすごく大切なんですね。
そうですね、はい、
毎日そこに感謝して生きよう。
そうですね、はい、
そうであれるといいなと私も思います。
はい、
セレニティパークジャパン沖縄の井田忠臣さんでお話を伺いました。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。